特集、杉並人。手妻師、藤山大樹。伝統と革新で魅了する雅な奇術の世界。稲妻さながらの素早さで手を動かし、見る人を仰天させる日本のマジック、手妻。その舞台には、驚きだけでなく、儚さや優雅さなど和の情緒が満ちています。そんな手妻で、元年度の文化庁芸術祭新人賞を受賞したのが、若き手妻師藤山大樹さん。マジック好きの青年が伝統芸能の道へ進むことを選んだのはなぜか。文化継承への強い思いなども聞かせていただきました。杉並人では、区内外で活躍する区民などの紹介を通して地域の魅力を発信していきます。毎月15日号に掲載。杉並人。今回は藤山大樹さんにインタビューしました。プロフィール。藤山大樹。手妻師。日本奇術協会正会員、師範。昭和62年生まれ。杉並区出身。15歳でマジックを始め、法政大学でマジックサークルに所属し腕を磨く。大学卒業後、手妻の大家である藤山慎太郎に師事し、手妻師の道へ。平成26年にマジックのアジアチャンピオン。27年に世界大会フィズムで5位。令和元年には文化庁芸術祭新人賞を受賞し、日本マジック界歴代最年少受賞という快挙を成し遂げた。写真が2枚あります。1枚目は、藤山さんの主な演目、大宿梅星露の舞台で、きらびやかな袴姿で身の丈ほどもある扇を広げたところです。2枚目は、平成26年、フィズムアジア大会で部門優勝した時の写真。藤山さんが大きくちぎった髪を高く投げ上げると、まるでたくさんの鳥が宙を舞っているように見えます。手妻は言葉を超え世界の人に驚きと楽しさを伝えられる。ジャパニーズトラディショナルマジック。江戸時代から続く日本伝統奇術、手妻とは。マジックに和の所作、舞踊の要素を取り入れ、日本独自に発達した芸能のこと。江戸時代に稲妻のごとく手を素早く動かすことからそう呼ばれるようになったと言われる。藤山流では舞台素養を身につけるため、弟子入りの段階で日本舞踊は必須科目、長唄なども推奨している。江戸時代に栄えた日本のマジック、手妻に惹かれて。聞き手。元年度の文化庁芸術祭での新人賞受賞おめでとうございます。藤山。ありがとうございます。マジックの大会では、アジアチャンピオンや世界5位なども経験しましたが、今回の賞はまた少し違う喜びを感じています。これまで積み重ねてきた自身の手妻というものが数ある芸能の中で認められたこと、マジックの世界から一歩踏み出したところで評価されたことがとても嬉しかったです。聞き手、藤山さんのマジック人生はいつどのようにして始まったのですか？藤山。子供の頃から面白いものが好きで、マジックに本格的に興味を持ったのは15歳の時。テレビで見たマジックに釘付けになり、翌日にはトランプを買いに走りました。高校生で社会人サークルに入り、大学ではマジックサークルに入部しました。その頃やっていたのは、いわゆる西洋マジックです。聞き手。西洋マジックに取り組む中で手妻のことも知ったのですか？藤山。手妻との最初の出会いは、後の師匠となる手妻師、藤山慎太郎が、あるイベントの講演に来たことです。手妻は簡単に言えば、日本のマジックであり、伝統芸能の一つ。300年ほど前の文献には、すでにその存在が登場していて、最も文運隆盛だったのが江戸時代。昭和初期には衰退してしまったのですが、そこから文化復興に尽力した一人が藤山慎太郎でした。 たまたま僕の自宅と師匠の事務所が近所で、たびたびお邪魔させてもらうようになり、次第に仕事を手伝うようになりました。添えられた写真は、師匠藤山慎太郎氏のもとで修行中の大樹さん。小道具の扱いを師匠がやってみせています。聞き手、慎太郎さんの仕事を見ながら藤山さんも手妻に惹かれていったのですか？藤山、最初から手妻に夢中だったわけではなく、大学卒業後にプロを目指して師匠に弟子入りした時も、まだ手妻一筋とは考えていませんでした。でも、ある時、名古屋の呉服座という歴史ある芝居小屋で師匠の手妻の公演を見たら、その光景がすごくて。現代にありながら全く違う時代が見えたんです。こんなにも違う世界を表現できるのかと圧倒されました。修行中は和洋いずれのマジックも習い、師匠にも両方やることを勧められたのですが、やっていく中で自分は手妻だと心が決まり、途中から手妻一本に絞りました。大好きなマジックで母国の文化を多分に含んでいて、言葉を超え世界中の人を楽しませられるものがある。手妻がそれだと気づいたとき、僕はとても嬉しかったんです。今の時代にも楽しめる和風ではない本物の和を届けたい。聞き手、修行時代にはどんな思い出が残っていますか？藤山、思い出の半分は叱られた思い出です。笑い、今思えば当然ですよね。大学生が初めて社会に出て、ましてやプロのマジシャンという特殊な世界。電話の受け方から話し方、立ち居振る舞い、本当によく叱られ指導されました。そういった一つ一つの教えと師匠の姿を間近で見ることで、プロになるための基本を学んでいきました。聞き手、厳しい世界での修行にやめたいと思うこともありましたか？藤山、手妻が好きなので苦ではなかったのですが、確かに辛いと思う時もありました。でも諦めるのが嫌だった。好きなことなのに続かなかったら、この先何をやってもどんな仕事をしても続かないのではないか。今ここでマジックの修行をやり遂げることは、今後自分が生きていくために必要なことではないか。そんな思いでおよそ4年間頑張りました。聞き手、独立して7年、手妻師として大切にしていることは何ですか？藤山、一つ挙げるなら時流に合わせることでしょうか。手妻は伝統の演目は文献に山ほど載っていますが、その中でエンターテインメントとして今楽しめるものがどれだけあるかといえば非常に少ない。ですから古典をそのままやるのではなく、古典的な要素を据えつつも時代に合わせていくことがとても重要です。その塩梅が意外と難しくて、現代受けする方に行き過ぎると和風になってしまい、伝統芸能の手妻ではなくなってしまいます。日本舞踊の要素や和のしきたりを含む本物の和が手妻ですから、そのバランスをうまくつかんで時代に合った手妻をやっていかなければなりません。聞き手、オリジナルの演目作りにも取り組んでいらっしゃいますね。藤山、先ほどの話に通じますが、現代の人に楽しんでもらえる演目が増えていかなければ、手妻に興味を持つ人も増えていきません。文化を守っていくためには、新しい演目を作っていくことも欠かせないと思っています。それは僕自身がこれから先何十年と手妻師として生き残っていくために必要なことでもあります。聞き手、藤山さんの代表作の一つ、七変化はどのような作品ですか？藤山、七変化はもともとマジックの世界大会に出場するために考案したオリジナル作品です。中国の変面に興味を持ち、もし300年前に日本の手妻師が変面の技術を持っていたらどんな演目を作るかと想像して作りました。一匹の狐が様々なキャラクターに変化しながら人々を驚かせていくのですが、複数のキャラクターを一人で演じるアイデアは 日本舞踊の北州という踊りがヒントになっています。見終えた時、まるで狐に化かされたような感覚になってもらえるといいなと思っています。写真があります。一瞬で面が変わる七変化。和傘を差し、白虎の面をつけて所作をしています。後世に手妻を残していくために、故郷杉並から文化発信。聞き手、芸の研鑽に力を注ぎ続けるその原動力はどこから来るのですか？藤山、結局のところ僕自身がエンターテインメントが大好きなんです。もっとすごい世界を見てみたい。頭の中に思い描いたびっくりするような世界を自分で演じたい。そう思うからこそ、今以上に芸を磨きたいと力が湧いてきます。あとは、やはりステージをやりきった後の達成感。お客様に大きな反応をいただいた時の喜びも、手妻を続けていく支えになっています。聞き手、藤山さんが手妻師として目指すもの、夢はありますか？藤山、自身が長く続けていきたいと願うと同時に、後世に手妻を残したいとも強く願っています。偶然ではありますが、僕と手妻をつないでくれたのは、杉並という町でした。杉並は文化的な町ですし、もし誰かが手妻をやってみたいと思えば、実現は難しくないはず。だからこそ、故郷であるこの町から文化を発信し、一人でも多くの若い人に手妻と出会ってほしいと思っています。そして、手妻を見た若い人に、手妻ってかっこいいなと感じてもらえるように、僕自身が輝いていなければとも思います。自分が活躍し、魅力的な作品を残していくことが、文化継承につながると信じて、これからも精進していきたいです。藤山大樹自主公演、江戸手妻東京公演2020。日時、5月22日金曜午後7時30分から9時。23日土曜午後1時30分から3時。5時30分から7時。場所、杉並公会堂。神荻 1-23-15。区民各会32組、計192名を招待。申し込み多数の場合は抽選です。往復はがきに、行事名、希望日時、郵便番号、住所、氏名、振り仮名、年齢、電話番号、それに返信用の宛先も記入して、5月1日消し印有効で、藤山大樹江戸手妻公演招待係。郵便番号 166-0016 成田西 4-11-10 往復はがきは2名まで連記できます。問い合わせは藤山大樹、電話 070-5085-3916。 なお、詳細チケット購入についてはライブポケットチケットでもご確認いただけます。新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、中止になる場合があります。藤山さんは区のイベントでも講演しています。国際交流イベントなど様々な場で活躍中。手妻の主な演目。藤山さんの代表作、七変化。王宿梅星露。蝶の戯れ。他にもたくさんの演目があります。手妻を見てみよう。杉並人ムービー。演目の解説や実演を収録しています。杉並人藤山大樹さんのインタビューが動画でも楽しめます。YouTube で配信中。杉並区公式チャンネルで検索。